こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 CKD 診療ガイド2024は日本腎臓学会が編集した慢性腎臓病医の診療実用書である。2024年7月刊 A4 編型176页で、専門医向けのエビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン2023に示された知見をかかりつけ医、非腎臓専門医、看護師、薬剤師、管理栄養士などの医療スタッフが日常診療で使いやすい形に整理している。2007年に始まった同ガイドの系譜を受け、2012年版以来の全面改訂として位置づけられる。 CKD の定義、重症度評価、紹介時期といった入り口から、高血圧、糖尿病関連、腎臓病、栄養、腎性貧血、薬物投与、透析移植までを16章で横断する構成である。図表やコラムを交え、病態の理解だけでなく、検査値をどう読み、治療上の注意をどう日々の判断へつなげるかに重心を置く。患者向けの療養本ではなく、CKD を早期に捉え、専門医と連携して継続管理するための臨床ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に CKD の診断重症度評価を。早期介入と紹介判断の出発点として整理する本書の基盤は、CKD を単に腎機能が低い状態とせず、腎機能と尿所見を組み合わせて評価する視点にある。第1章では CKD の疫学定義診断。重症度分類に加え、タンパク尿、アルブミン尿、血尿、成人の腎機能評価、フォローアップ、専門医へ紹介するタイミングを扱う。これは水酸一球体打下量だけでは腎障害の性質や進行リスクを十分に把握できないためである。尿アルブミンなどの所見を確認することは、糖尿病関連腎臓病を含む早期病変の把握にも関わる。さらに診断後に誰がどの間隔で追跡し、どの時点で専門医へつなぐかを明示的な診療課題として置く点が実践的である。CKD では進行の抑制だけでなく、色源リスク、薬剤の安全性、将来の腎代替療法の準備まで見通す必要がある。本書は検査結果を分類名で終わらせず、継続観察と連携の強度を決める情報として読むことを促している。次に、血圧管理と糖尿病関連腎臓病を新腎連環を踏まえた治療の中心に置く。高血圧、心肝疾患と糖尿病関連腎臓病 KD は CKD 診療で頻度が高く、相互に天気へ影響する領域である。本書は高血圧 CVD の章で、新腎連環高圧4、高圧薬の家庭血圧測定 CKD 患者の心不全を扱い、血圧を腎臓だけの問題として狭く扱わない。腎機能低下は体液管理や循環器疾患と関係し、心不全を含む心核イベントは腎機能の悪化にも結びつくため、日常的な血圧評価と薬剤選択には両者を見渡す視野がいる。 DKD の章では、尿アルブミン測定、血糖管理目標、利尿薬、高圧薬、SGLT 阻害薬を含む薬剤管理を取り上げる。DKD は透析導入に至る重要な原疾患であり、糖尿病診療の一部として腎評価を後回しにしないことが重要である。新しい薬物療法を列挙するだけでなく、検査、血圧、血糖、体液状態を組み合わせて管理するという臨床的な枠組みを示すことに、この章立ての意義がある。さらに生活習慣、栄養、肥満を、CKD 進展と全身状態を左右する管理項目として扱う。本書は生活習慣、運動療法、肥満メタボリックシンドローム、栄養を独立した章に置き、 CKD 管理を薬物治療だけに還元しない。生活習慣指導は一般論の健康増進ではなく、血圧、糖代謝、体格、身体機能、栄養状態、腎機能の変化を踏まえて個別化されるべき課題である。成人 CKD 患者への運動を含む生活習慣指導を扱う一方、肥満と CKD 患者の栄養管理も検討対象とする構成は、過体重への対応と低栄養フレイルへの警戒を単純な一方向の指導にしない必要性を示す。とりわけ高齢患者や進行した CKD では、厳格な食事制限や体重減少のみを目的化すると、筋力や生活機能を損なう恐れがある。したがって実務上は、腎機能の段階、タンパ尿合併症、食事摂取状況、身体活動を確かめ、医師だけでなく管理栄養士などと協働することが重要になる。本書の範囲は、生活指導を補助的助言ではなく、進展抑制と生活機能維持の双方に関わる診療要素として位置づけている。そして、腎性貧血 CKD-MBD 電解質異常、進行 CKD の合併症管理として統合する。CKD が進行すると、貧血、ミネラル骨、体性、アシドーシス、高カリウム血症など、複数の病態が重なりやすい。本書は腎性貧血の章で、ヘモグロビン目標、鉄の評価、HFPH 阻害薬の使用に触れ、管理の意義、リン低下療法、活性型ビタミン D 製剤を扱う。また薬物療法の章には、代謝性アシドーシスと高カリウム血症が含まれる。こうした章立ては、異常値を個別に正常化することだけが目的ではないことを示す。例えば貧血への対応には、鉄の状態や治療選択の確認が必要であり、CKD-MBD ではカルシウムリンや治療の影響を継続して評価する必要がある。 高カリウム血症は治療薬の継続拒否や緊急性の判断にも関係するため、二性多化カリウム血症のコラムを設ける意味も大きい。検査値、症状、併用薬、腎機能の推移を結びつけることで合併症管理を安全な長期診療へ接続する実務的な内容となっている。最後に薬剤安全性から透析移植承認以降までライフステージ別の意思決定を支える本書の後半は、薬剤性の問題と腎代替療法、さらに高齢者小児という異なる患者群を扱う薬物療法の注意で、腎機能に応じた腎排泄型薬物の投与設計、薬剤性急性腎障害の予防、体調不良時に薬剤を中止するシックデイ対応を取り上げる。 CKD では処方内容そのものだけでなく、脱水、感染、食事摂取低下など状況変化により有害事象の危険が変わるため、こうした安全管理は非専門医にも重要である。高齢者 CKD では高圧目標を含む管理上の注意を扱い、開示的な目標値適用の限界を意識させる。透析導入の章は腎代替療法に関する共同意思決定を掲げ、腎機能の数値だけで導入を決めるのでなく、患者の状態と治療の見通しを共有する姿勢を示す。腎移植では先行的腎移植や糖尿病患者、高齢者への移植に触れ、小児 CKD では成長食事貧血、移行期医療までを扱う、診断から長期的な選択までを一冊で見渡せる点がこのガイドの特徴である。結論として、本書は CKD 患者を日常的に診療するかかりつけ医、糖尿病循環器高血圧などを専門とする医師、病棟外来で療養支援に関わる看護師、薬剤師、管理栄養士に特に有用である。腎臓専門医向けの詳細な推奨根拠を読み込む前に、どの検査所見を確認すべきか、血圧糖尿病薬剤をどう腎機能と結びつけて考えるか、いつ専門医へ相談すべきかを整理したい読者に適する。一方、個々の患者に対する処方や食事内容を機械的に決める本ではなく、実際の適用には患者背景、合併症、地域の連携体制を踏まえた臨床判断が必要である。類書との際は、専門的なエビデンスレビューを主目的とするガイドラインと患者・家族向け療養所との間を埋める位置にある。日本腎臓学会の2023年版ガイドラインの内容を基盤としつつ、図表やコラムを通して非専門医にも使いやすく再構成し、 DKD 新規治療薬、安全な投与設計、共同意思決定といった現場の論点を広く扱う。 CKD を単一臓器の疾患ではなく、新冠リスク生活習慣、加齢、将来の腎代替療法にまたがる継続管理の課題として把握するための実務上の参照書といえる。ご支援いただける場合は、日本腎臓学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。